はい、どうもこんばんは、 JK です。よろしくお願いします。いやー、こち亀終わりましたね。少年ジャンプで連載しているこちら葛飾区神有公園前初出場、いやー、ついにね終わったっていう、まあ、単行本200巻で終わりっていう。で、まあ最終巻の200巻と最終話が載ってるジャンプ、少年ジャンプが同日に発売っていう。で、それぞれ最終話のオチが違うっていう。まあ、だからジャンプに載ってる最終話と、こっちかも200巻に載ってる最終話、内容が違うっていう。まあ、僕はジャンプの方しか読んでないんですけど、まあ、40年の連載にピリオドと最終話で、まあ、こう、復活してほしいキャラクターをランキングで紹介して、で、最後みんなで記念写真撮ってっていう。まあね、40年ですからね、まあ、もうね、この作者が終わりたいって言ったら終わらせてあげようよって感じですよね。まあ、こち亀ね、ジャンプ毎週読んでるんですけどね、僕は毎週買って。もうだからだいぶ、もう、30年ぐらい。30年ぐらいは買ってると思うんですよね。まあそれでもこち亀はね、なんか不思議な感じの存在ですよね。なんて言ったらいいんですかね、地元のお店、地元のお店で自分が行くことのない店でも、なんかずっと昔からある店みたいな感じ。なんかもう自分が行くことないんですけど、なんかもうずっとあって、なんかもうあるのが当たり前って感じになってるっていう、そういう店が潰れるような感じですかね。まああと野球で言ったら、自分が好きじゃないチームの、自分がまあ応援してないチームの、まあ球界を代表するようなベテランが引退するのを見てるような感じ。なんかうん、すごいっていう、あ、終わんのかっていう、引退すんのかみたいな。まあ毎週読んではいるけど、まあ面白いかって言われるとっていう、なんかもう安定してるっていう。ルータはもう真ん中っていう、常に真ん中っていう、もう下に行くこともなければ上に行くこともないっていう。だからある意味すごいですよね、クオリティが常に一緒っていう。で、その時々の流行ってるものとかをネタにして書くっていう。だからすごいと思いますよ。それで続いてるんですからっていう。まあ言うたらそれでね、流行り物とか知ることもできますし。まあだから、まあで、これが終わるんですけどね。終わったんですけど。これからでしょうね、このね、こうジャンプでこち亀が終わった影響が出てくるみたいなわっていう。まあ、ポストこち亀ね、みたいなもの出るのかって言われると無理でしょうねっていう。こう1話完結でずっと続いていくのっていう。だってまあワンピースもね、あれももういろいろ言われてるけど、ストーリーは徐々に進んでますからね。こういうそのずっと続けれそうな内容ので出るかっていうとね、またこういう感じのかっていう、ちょっとなかなか難しいでしょうね。まあほんまにね、40年続いてだっていうのはね、ほんますごいと思いますよ。で、次の話題なんですけどね、男ってね、まあね、男って可愛くてアホな女の子大好きじゃないですか。もう可愛くてアホで巨乳やったらもう最高じゃないですかっていう。ね、だって可愛くてアホの子ってね、男好きなんですけどね、大体の男は。僕そうでもないんですけどね。 だからね、みんな広瀬すずなんかね、もうすごい好きになると思うんですよ。今人気あるしっていう、ね、たまに発言、バラエティで発言と叩かれるんですけどね。まあ昔なんかね、皆さんのおかげでしたに出てた時にね、あのスタッフを軽視して発言したんですよね。どうして生まれてから大人になった時に証明さんになろうと思ったんだろうっていう。まあだから言うたら、まあこの発言っていうのはもうあれなんですよね。言うたら、なんで裏方あなたになろうと思ったのっていう。まあだから役者が主役でしょっていう。なんで主役になろうとしないんだろうっていう意図で言ったんやと思うんですけどね。なんで裏方を目指したんだろうっていう。まあそれでね、謝罪したりしてたんですけどね。もうね、だからもうね、この子ね、あんまり怒る気はしないんですけどね。そのなんていうか、もうね、アホの子が言ってるわけじゃないですか。もう言うたら常識のないというか、世間知らずというか、なんかね、もうそういうの分かるじゃないですか。もうなんかそういう、あ、アホの子がなんか物知らんから言うてんねんなっていう、これもひどい言い方ですけどね。だからそこまで戦んでもね、まあこの前もね、他の番組で通海テレビスカットジャパンで、まあコインランドリーで選挙する迷惑主婦のエピソードが紹介されたんですよ。で広瀬すずが出てて感想を求められて、まあコインランドリーで使ってる人に対して、まあ家に洗濯機買えばいいのにとか、まあ何回も自分の好きなタイミングでできるのにっていう語ったっていう、まあでこれでもまあ批判されてっていう、まあだから貧乏人を見下してるのかとかっていう。いやだからもうここまで言ったらもうみんなわかるんちゃうのっていう。いやこの子アホやでっていう、アホやからこんなこと言ってんねんでっていう。なんかね、もうね、悪意ある子ね、悪意ある子とかね、その明らかに知らんで言っててもね、失礼なのともかく、なんかもうほんまなんか、あ、これ知らんから言ってんねんなっていう、こうおおらかに見てあげてもええんちゃうかなっていう。もうこれ、あ、この子もの知らんから言うてるんやっていう。まあだからこういうのって事務所が悪いのもあるんですけどね。まあだってもうアホの子で、広瀬すずアホじゃないですかっていう。もう広瀬すずってアホなんですから、事務所がもうちょっとね、こうバラエティ出た時とか、その記者会見出た時とかの立ち振る舞いとかコメントをもうちょっと指導したったらいいのにっていう。だけどね、今広瀬すずって何歳やったかな、広瀬すずは1998年やから今18ですね。いや、あんなもんすよ、あんなもんすよ、18っていっぱいいますよ。18やったらあんなもんすよっていう。もうあんなアホっぽいの普通ですよ、18っていう。というかもうね、そんなね、もう18歳の頃ってね、失礼なことね言うてましたよっていう、大人に比べたらっていう。失礼なこと言うし、もう、自意識過剰で、調子乗ったりとか、っていう。もう、それで、だいぶ失礼でしたけどね。まあ、なんか、18ってあんなもんやろと思うんですけどね。まあ、さすがにね、表示するのはちょっとアホちゃうかって、アホすぎないかって思うんですけどね。まあでもあそこら辺はね、事務所がこうフォローするというか、なんかね、指導というか教育しといた方がええやろなと思うんですけどね。でないとまた言いますせっていうね。芸能人の場合はね、狭い世界なんでっていう。 狭い世界っていうかね、もうその自分がね、人気者やったらね、こう上で入れる世界なんでっていう、言うたらもうお姫様扱いずっとされるみたいな、なかなかね、もうだから好きなこと言うても許される時とかもあるんで、そうなるとなかなかね、常識が身につかないというかっていう、まあね、そらまあ10代の頃から同じ世界でずっといてたら、そらまあなかなか身につかへんやろなっていう、自分で意識せえへんかったらっていうからね、もうね、しまいにね、もっとすごいこと言いそうな気もするんですけどね。まあだからそれやったらもうね、もうバラエティには出ないで、もう記者会見、こう映画とかドラマの番宣の時だけ出るとか、番宣の時だけ出て、でも無難なことしか喋らないっていう、もう始まる前に、収録始まる前にもう綿密な打ち合わせして、もうなんかやらかさへんよの確認してからやるとかっていう、まあだからまあなんか発言はね、浮世離れしてるっていうか、だからまあそういう人もいるとか、いろんな人がいるんだよっていうのが分からないっていう、だからコインランドリーを使う生活する人もいるし、こう照明になりたい人もいるっていう、だからみんながみんな主役になりたいわけじゃないし、主役になれるわけでもないっていう、だからもう裏方で照明をやることに喜びを感じる人もいるしっていう、まあな、ここら辺はもうね、ずっと仕事していったら身につくんですかね。案外ね、ずっとお姫様扱いされてたら身につかない子もいるかもしれないしっていう、だからここら辺ほんま自分ね、スタッフですよね、マネージャーとかがほんま感謝を忘れずにとかっていう、まあでもほんま可愛いですからね、可愛いは正義っていう、これ可愛くなかったらね、もう多分想像を絶するぐらい叩かれるんでしょうけどね、まあでも可愛いからっていう、なんか言っても許せてしまうんでしょうね。まあだからアバタもエクボで合ってるんですかね、のようなもんですよね。まあだからね、でもまあ可愛いとかで許されるのは若いうちだけなんでっていうのもありますからね。まあ確かにね、今の広瀬すずみたいな発言ね、30とか40なってもしてたら、さすがにもうね、その時は僕もね、あ、こいつ嫌なやつやって思いますよ。あ、こいつはさすがに悪意の塊やなっていう。さすがにね、まあね、30でそういう発言して、アホの子って思う、で許されんのって、まあほんまに、ね、ほんまにもうちょっとメンタルがちょっと危ない子か、もしくはもうずっと引きこもりで外の世界と接触なくて30ぐらいまで来たとか、そんな子やったらまあしゃあないかなと思えるかもしれないですね。で次なんですけどね、結構この前読んだんですよね、漫画が新しいの出たんで、推しが武道館行ってくれたら死ぬ、まあ、まだ2巻なんですけどね。まあ内容はっていうと、すごいマイナーな世界なんですよね。岡山県で活動するマイナーな地下アイドル、チャムジャムの、まあ、 不人気メンバー、まあ、一番人気最下位のメンバー前になって5人を応援してる熱狂的不安の女の子が主人公っていう。で、収入はその前なのに全て貢ぐんで、自分は高校時代の赤いジャージしか持ってないっていう。まあ、その子が主人公のエリビオっていう。で、武道館のステージに立つ日まで、泥歌活動は続くっていう。まあね、岡山っていう、まあ、地下アイドル、地下アイドルって何なんでしょうね。地下アイドル、うん、まあアイドルっていうのがいまして、で、まあ地下アイドルっていう、地下アイドル、まあ比較的小規模のライブを中心に活動してるアイドルのことって言うていいんですかね。いろんな言い方あるんですけどね。なんか、まあ、あんまりね、普及しなかった言い方ですけど、プレアイドルとかライブアイドルとかっていう。まあ、だからマスメディアの露出よりもライブなどを中心に活動するっていう。まあ、ざっくり言うと、人気ない人らなんですよっていう。まあ、人気ある人はメディア出ますからねっていう。まあ、だからすごいちっちゃい事務所で、で、まあ小規模なライブに出演していることが多いっていう。で、ライブでやって、で、その後ライブの後物販とか握手会とかっていう。で、そういうので収益を得てるっていう。まあ、だからほんまテレビに出ない人たちですよね。だからもう AKB とかももクロとかもアイドルなら、地下アイドルもアイドルなんですけど、まあ、かなり距離があるし世界が違うっていう。なんだ、もうももクロとか AKB は武道館なり東京ドームとかでやってるわけなんですけど、もう地下アイドルってライブハウスなんですよね。すんごい小さいところでっていう。で、まあワンマンライブできる、まあそういう小さいところでもワンマンライブできる人らはまだ人気ある方なんですよね。言うたらもう人によっては対バンに出ることがメイン多いっていう。まあ対バンっていうのは、まあいろんな子が出てくるイベントですよね。その中の一組として出ることが多い人らもいるっていう。まあそういうライブアイドルが地下アイドルを応援してるっていう。いや、まあね、すごいなんかもう地下アイドルで地方なんで、もうなんかその客も少ないんですよね。客も少ないし、なんかイベントもなんか動物園とか、なんかほんまなんか地域で密着したっていう。で、主人公はなぜか人気最下位っていうね、の子を応援してるっていう。グループで一番人気のないっていう。まあね、まあ、なんでって言われてもこれ好きだからとしか言いようがないんですよね。結局自分が好きなこととその子の人気って関係はないんですよね。まあね、人気あるから好きとか、逆に人気ないから好きって人もいるんですよね。まあ、なんで人気ないから好きかっていうと、人気ないと不安少ないんで、で、不安少ないと認知、まあ、認知何かっていうと、アイドルに顔を覚えてもらうことですね。顔とか名前を認知されやすいっていう。まあそういうのもあったりするんですけど、まあでも基本ね、好きなのと人気って関係ないですからね。で、まあ好きだから人気最下位でも応援するっていう。で、毎回 CD をめっちゃ買って、で、握手会で握手するっていう。まあだから基本 CD1 枚で 一瞬ですからね、握手会で。いっぱい買ったらその分長く握手できて、その長く喋れるっていう。まあでもね、あのほんま思うんですけどね、あの CD の握手券つけんのね、ほんまやめてほしいっていう。いや、あの握手自体はね、別にそれはそれでね、不安も楽しいですからいいんですけど、その同じ CD 複数枚買うのってもったいないでしょっていう。その、いや握手券は欲しいんですけど、その CD は欲しくないわけじゃないですか、複数だから。もう握手券だけうんつけね、打ったらいいと思うんですけどね。あ、なんかまあ分かってるんですけどね、まあ、それやっちゃうと CD につけずに打っちゃうと CD の売り上げが落ちて、オリコンとかの、まあ同じように利益が出たとしても、オリコンとかの順位が下になるからでしょうね。でオリコンとかの順位下やと、テレビで紹介されることが減ったり、歌番組で出ることが減ったりするからなんでしょうけどね。それでも同じ CD 何枚も買うっていうのね、ほんまなんか、なんとかならんのかなっていうねって思うんですけどね。でまあこの前2巻出たんですけどね、2巻では人気投票が始まるっていうね。人気投票頑張ったらね、そのグループでの扱いが変わるっていう、センターになれるかもしれないしっていう。まあでもね、地方のアイドルだからっていう、結局地方のアイドルってファン少ないんですよね。ファン少ないから、下手したら今ライブハウスにいる人たちイコール全不安かもしれないっていうこともあるんでね。まあ言ったら狭い世界でオタを取り合ってるようなもんなんで、なかなかね、言うたら一人一人不安が少ない分、まあ一人がね、まあ爆買いしたら一気に順位が上がるかもしれないんですよね。まあ逆に言うと、逆転しようと思ったらっていう、人気のないこのオタは逆転しようと思ったら一人で爆買いしないといけないっていう。言うたら不安の数が少ない分、一人当たりの負担がすごいっていう。で同じ CD を買うっていう、それをねできるのかっていうね。まあだからそれをね、 AKB のファンの人とか他のアイドルのファンの人はやってますけどね。でまあ主人公の子は応援してのマイナを1位にしようとして CD いっぱい買うんですけど、まあフリーターで、フリーターなんですよ。で働いてるんですけど、足怪我してしまってCD が買えなくなって、いっぱい買えなくなって順位どんどん追っていくっていう。であんまり握手会でも CD1 枚だけ買うから一瞬しか喋れないっていう。でもうもちろん認知されてるんですよね、人気最下位の女の子のオタなんで。その前になってここでも認知はされてるんですよ。で前になって、前になってこうもエリ病のことが気になっててっていう、まあなんかほんのりとユリっぽいなっていう、あユリレズですよね、レズっていう、お互い気づいてないっていう。まあね、まあエリ病から見たマイナーは単なるアイドルとしてかもしれないですけどね、逆ってね、アイドルから見て女オタのこと気になるって、それってユリじゃねえのっていう。まあこれどうなるか分かんないんですけどね。まあほんまどうなるか分かんないんですよね。まあ飽きて武道館行くことはまあないですからね。ね、失礼ですけどね、岡山で地下アイドルって時点でね、 もう無理っしょっていう、そんなん無理っしょっていう、武道館行けないっしょっていう。まあね、その子がね、チャムジャムを辞めて、まあ、大手のグループに移籍したら、まあ武道館は行けると思いますよっていう。まあだからそれなんですよね。それでいいのかっていうのもあるんですよね。言うたら A のグループの何々ちゃんが武道館に行くのが見たいのか、それと もう何々ちゃんがどのグループにいようと武道館に行ってくれたらそれでいいのかっていう、ここら辺ですよね。まあだから校舎やったら、まあ校舎でも難しいんですけどね、その女の子が大手に行ってくれるとは限らないし、大手に入れるとも限らないしっていう。まあでも前、まあね、前者の地下アイドルからそのまま岡山の地下アイドルから武道館っていうのはもっと無理ですしっていう。どうするんですかね。まあ主人公はフリーターなんですよね。でまあ主人公のオタ友達の熊佐さんもフリーターなんですよ。まあこの人は会社員辞めたんですよね。まあだから会社員やって休めなくってイベントも行けないからっていう、まあそれで辞めたっていう。そうなんですよね。この人らもいつまでオタ続けるのかっていう。ね、今推してる子がねいるから応援してるけど、推しがいなくなったらどうするのかっていう、オタ辞めるのかっていう、じゃあまた会社員目指すのかとかっていうね。でもやっぱお、まあね、おまいつ、おまいつね、おまいつ、まあおまいつって何かっていうと、お前いつもいるなっていう。まあお前いつもいるなっていう人のことを言うっていう。まあお前いつなってもね、まあお前いつってなったらなんかいいことあるかっていうと何もないんですけどね、ただの自己満足なんでっていうね。えだからそこですよね、自己満足とかっていう、応援したいって気持ちですよね。だからもうお前いつね、生活犠牲にしてお前いつなるか、もうほどほどに太田生活を楽しむかっていう。まあ僕やったら校舎選ぶんですけどね、自分の思いがねどんだけ強くてもね、その子が人気者に必ずなれるとは限らないし、そのグループが必ず売れるとも限らないしっていう。だからもう自分のできる範囲で応援して一緒に楽しい時間過ごせればそれでいいんじゃないかなっていう。やっぱ、ね、自分の生活負担にさせてまでね、ね、その思いが報われるとかって、もう結局、オタの応援で自己満足ですからね。まあ、自己満足でどこまでね、満足できるかっていう。結局自己満足を感じれなくなった時とかっていうね、まあ推してるアイドルがいなくなるとか、グループ解散とかっていう、その時にね、もうあ楽しかったって思えるかどうかですよね。まあでも楽し、それはそれでねいいかもしれないですけどね。まあそれでもその人の人生もあるからね、何もかも捨ててっていうのはね、やっぱやめた方がええんちゃうかなと思いますよね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。